京都の生き物ラジオ図鑑、京都府立植物園山形雅樹が担当します。
さあ、ただいまタイトルコールでご紹介いただきました京都府立植物園の、温室係、はい、山形さんにご出演いただいて、今日は京都の生き物ラジオ図鑑京都府立植物園の食虫植物についてお話をお聞きしていきたいと思います。はい、山形さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ね、1年ぶりということでお久しぶりでございます。
久しぶりです
ね。その後どうですか、食虫植物たちは。昨年も食虫植物について他のスタッフの方にお話しいただいてたんですけれども、はい、今年も元気いっぱい。
そうですね、
うん、はい、そっか。食虫植物っていうと、はい、なんか怖いイメージもあるかもしれないんですけれども、うん、実際にはどんな植物なんですか。
そうですね、一般の植物と比べるとですね、
はい、
虫を捕まえて、
うん、
それを消化吸収して養分にするという植物なんですね。
はい、へえ、なんか器用な。
そうですね、
ねえ、
ちょっと変わった植物です。
でも普通植物というと水であったり土であったり、あと光合成をして、そういうところから栄養を吸収していって成長していくイメージがあるんですけれども、
はい、
どうしてそういう生き物から成長していくんでしょう。
食虫植物のほとんどの種類がですね、湿地に生えていることが多いのですけど、
はい、
湿地というのは土がですね、
うん、
痩せている、肥料分が少ないっていうことが多いので、それで虫を捕まえて、
はい、
養分を補給してたと。
ああ、そうなんですね。
うう
じゃあ、食虫植物たちが、生まれ育ったって言ったら変ですけれども、
はい、
生息していた場所が、そういう生態に作り上げていったっていうことなんですね。
そうですね、
はい、湿地帯っていうのは、はい、そんなに栄養がないんですか、土自体に。
やっぱり水がたくさんありますので、
はい、
どうしてもこう肥料分っていうのが流れて出てしまう。
そういうことか。
はい、
なるほど。例えば沼地とか、この辺りだったらミドロガイケとかだったら、
はいはい、
ジュンサイ、
はいはい、
ができたりとか、なんかそういうのを聞いていると、水の中だし、 あそこも湿地部分
になるんで、池にはなりますけど、あそこにも食虫植物、タヌキモの仲間が
いるんですか。
はい、
おお、そうなんですね。
そうですね。
そっか、それは全然知らなかったんですけれども。あ、そっか。じゃあそういう、あんまり栄養としてはそんなに十分じゃないところに育っていく生き物なんですね。はい、
そうですね、
生き物、植物なんですね。はい、そっか。じゃあ今日はそういった食虫植物について、ご紹介いただこうと思うんですけれども、
はい、
食虫植物ってそもそもどんな風にその生き物を食べてるんでしょうか。
そうですね、食虫植物はですね、もともと条件といいますか、
はい、
食虫植物の条件というのがありまして、その中で、虫をおびき寄せることができるっていうのと、
はい、
また虫をこう捕まえることができる、
うん、
でその虫を消化することができる、
うん、
で吸収することができる、
はい、
でその吸収した養分をこう、成長のために使うことができるっていうのが、完全な食虫植物っていうふうに言われてるんですけども、ほとんどこう、何かが欠けていたりとか、
はい、
捕まえるだけとか、
はい、
そういったものも食虫植物に入れられる場合もあります。
あ、そうなんですね。はい、じゃあ、不完全であっても食虫植物に、
ね、
入っている植物もある、はい、わけですね。
だから結構最近は800種類ぐらい、言われていることはありますけどね。
そうなんですか。はい、ちなみに湿地っておっしゃいましたよね、生息しているところが、はい、そういうところだと日 本にはそういう食虫植物あんまりないんですか？
20種類ぐらいはありますね。
あ、そんなにあるんですね、はい。じゃあミドロガイ家に生息している植物、うんうん、食虫植物は完全な食虫植物？
完全ではないですね。
あ、はい、そうなんですね。でもあれはじゃあミドロガイ家オリジナルのものなんですか、それとも偶然どっかから飛んできた？
いろんなそういうところに池というか、はい、そういったところに生えてるものがありますね。
あ、そうですか。へえ。ちなみに代表っていうかよく分かりやすいところで言うとどういう食虫植物があるんでしょうか？はい、
やっぱり人気なのが、うん、ハエトリグサ。
人気なんですね、
はい。
ハエトリグサはどんな特性があるんですか？
一言で言うと動く食虫植物なので、子供たちにもね、はい、すごく人気があります。
あ、そうなんですね、はい。動くというのはビヨーンと動いてるわけではないですよね。
そうですね、捕虫器っていう、虫を捕まえる部分ですね。それが二枚貝といって貝の開いたような形で、なってまして、その中に、片側3本ずつの感覚毛っていうのがあって、
は
い、それに触れると歯が閉じるんです、
はい、パカッと、
はい、
あ、じゃあもう食べられちゃう。
そうですね。
これを閉じ込め式っていうんですよね。
そうですね、
はい。じゃあもう閉じ込めた後きっちり消化してしまうまでは開かない。
そうです。
はあ、すごいですね。見た目ね、ハエトリグサって私の印象ではなんか可愛らしいイメージがあるんですよ。でもなかなかワイルドですね。
そうですね。
ねえ、はい、そっか。このハエトリソウっていうんですかね、ハエトリグサ、はい、これは今山形さんがおっしゃった通り、その二枚貝みたいになっていて、口のその開いているところにギザギザギザギザっとね、はいはい、針のようなのがついてるんですね、はい。これは硬いんですか？
柔らかいんですけども、うん、ちょうどねこう合わさった時に、はい、こうずれないような。
ああ、じゃあロックになるような感じになってるんですね。はい、すごい機能的ですね。
そう
です。じゃあそういう閉じ込め式タイプのものであったり、他はどんなタイプがあるんですか？はい、その捕まえる方法としては。
あと有名なのがこう、落とし穴式って言って、はい、ウツボカズラの仲間とかね。
はいはいはい、はい、これね、なんて言うんでしょう、一個だけ見ていると綺麗だなと思える形なんですけれども、うん、ウツボカズラって結構たくさんぶら下がってるんですよね。
そうですね、葉っぱの先に袋ができますので、
ね、
結構たくさんつき
ますね。ありますよね、はい。集団で見ているとなかなかグロテスクな気がするんですけれども、はい、じゃあもうそれぞれに全部入っちゃったらもう出てこれない。
そうですね、中はね結構、うん、タイルのような感じでツルツルしてるんですよ。だから虫が入るとちょっと出にくいですね、はい、登っていけない感じですね。
そう
で、中にはこう消化液が溜まってますので、
はい、
そういうところに入るとまたぬるぬるして上がれなくなる
んですね。そうなんですね。じゃあもうそこで消化されちゃうっていう、はい、これ昨年来てくださった時に、はい、ウツボカズラの中にネズミさんが入っていたっていうお話をちょっと聞いたんですけれども、はい、そういう生き物、動物まで食べちゃう。
そうですね。
はあ、すごいですね。これ偶然入ったんでしょうけれども、やっぱりこうやって虫とか生き物が入っていくっていうのは何か匂いとかそういうものを発してるんですか？
ウツボカズラの場合は、蓋みたいなものがついてるんですけど、
はい、
蓋の内側に、蜜腺っていって蜜が出る部分がありまして、
はい、
でそこに虫が来るんですけども、
うんうん、
で誤って落ちたりと、
うんうん、
するんですね。
しちゃうんですね。そのウツボカズラの場合はその蓋の部分は閉まったりはしない？
しないですね。
開いたままだけれども落ちちゃう、
はい、
そっか。なんかそういう構造になってるんですね。
そうですね、
ね、
結構植物園の中でも、うん、一番多いのがゴキブリなんですよ、入ってるのが。
植物にゴキブリが来るんですか？
すごい優秀なゴキブリホイホイみたいな感じですよ、
はい、すごいですね、はい、じゃあのゴキブリが気になる方はウツオカズラをあの植えていただいたらいいのかもしれない、はい、で反対にそこに集まってくる可能性がありますよね。そ う,、
はい、
そうなんだ。
まあ人間にはわからない、はい、虫が
寄ってく る、
そういったものがあるんですよ ね,
ねじゃああのでもこういう食虫植物って人が近くに行ってもそんなに匂いはしないんですか？
ね、匂いすることもあります。
はい、ものによる、
ものによってですね、はい、
そっか、今みたいなあの、落とし込みタイプのウツボカズラであったり、他にはどんなタイプの食虫植物が、
他にはですね、毛線ゴケといって粘液を出すんですね、毛がいっぱい生えてて、その先端にこう粘液がついてて、
はい、
これはもう、本当にこう虫がペタッとくっついて、
はい、
もう
離れられな
れない、
これもなんかあのどちらかというとゴキブリホイホイみたいな感じですよね。はい、じゃ あのこれは粘着式、
そうですね、
ね、
はい、
でこれもあのくっついてしまって動けなくなった虫たちをそのなんか消化酵素とかで溶かしていって栄養分をいただきますっていう感じなんですね。はい、あとはもう一種類確かあったと思うんですけれども、あの水中の中で生活している
吸い込み式っていうんですね、
はいはい、これはどんな風に、
これはあの、まあゴムボールを潰したような形で、舞ってるんですけどね、
はい、ゴムボールを潰したような形、
まあ、その袋っていうのはもう1ミリか2ミリぐらいの小さいものなんですけど、
はい、
でそれを、まあ、感覚毛っていうのが出てて、
はい、
それに触れると内側に、水圧 とあの水と一緒にこう、はい、虫も吸い込んでしまう、
すごいですね、
というのが、まあ、吸い込み式になってしまう。
そうなんですね。でもいろんな食虫植物が、ね、あっていろんな捉え方があるんですね。
はい、
でも、どうしてそんなに、ね、虫を食べるようになったんですか、この人たちは。この人たち、この植物たちは。
そうですね、他の植物に比べると根っこが、ね、あんまり発達してなくて、
はい、
肥料とかそういったものを吸えないんですね。
だからそうなんですね、はい、そっか。じゃあよくそのあたりの、ね、空き地とかにはたくさん雑草がもうこの季節になったらうっそうと茂ってるじゃないですか、はいはい、で抜こうと思っても結構根がしっかりして抜けないと思うんですけれども、
ね、
食虫植物はそういうわけではないんですか。
そうですね、まあ、結構根っこはついてない方のものが多いです。はい、
そっか。じゃあ本当にそうやってそのなんて言うんでしょう、土から養分を吸収するよりかは、うん、他の生き物からもうそれを溶かして、
そうですね、
栄養を吸収する、はい、なるほど、いろんな生き方があるんですね。
そうですね。
でもね、今こうやってお話をお聞きしていると食虫植物ちょっと気になる、ね、植物ではあるんですが、これをじっくり見ていただけるこの食虫植物展っていうのが、ね、これからスタート、はい、しますよね。
はい、
令和5年の7月21日金曜日、今週金曜日からですよね。
はい、
で8月6日の日曜日まで京都府立植物園内の観覧温室内特別展示室で開催されます。午前10時から午後4時までで、温室に入室は午後3時30分までとなっています。今ご紹介いただいた、食虫植物の他にもとにかく100種150鉢を展示されるということで、はい、罠式とかあと粘着式、落とし穴式などの、補充方法によって分類されて、展示されているんですよね。
はい、
なので分かりやすく見やすく展示されていますし、またハエトリグサ、
はいはい、
先ほどねお話ありましたけれども、これがとても子どもたちに人気ということで体験コーナーも開催されるんですよね。
そうですね、
体験コーナーは、7月24日の月曜日から8月6日の日曜日まで、
はい、
毎日午前11時ぐらいから30分間ほど ここは夏休みの特別行事として小学生以下を対象とした、イベントになっているわけですよね、はい、で植物園の職員さんが説明を交えながら観察をさせてくださるということなんですが、はい、なんと今年からマイクロスコープを使われて、ね、はい、導入されたんですよね。
そうです ね、
やっぱりちっちゃいところとか見にくかったりするので、はいはいはい、そこをクローズアップして実際にモニターに映して、うん、しっかりとどれがどういう機能をしているのかっていうのも説明していただけるということなので、うんうん、小さなお子さんにとってもとっても楽しい時間になるんじゃないですかね。
そうです ね、
ねえ、ぜひたくさん来ていただきたいのですが、これ申し込みがなく行ける、はい、ということです。なので7月24日の月曜日から8月6日の日曜日、毎日午前11時から30分間ほどになるんですが、申し込みなしでそのまま直接観覧温室内にお進みください、はい、で、もちろん植物園に入っていただく、観覧温室に入っていただくには別途費用が必要になりますけれども、はい、参加費は無料です、はい、で土曜日日曜日が多いんですよね。
そうです ね、 多いですね、
人気なんですよね、はい、なので、まあ、夏休みですので、お父さんお母さんよろしければ平日に連れてってあげていただくと、はい、しっかりとゆっくり見ていただけるかもしれませんね、
う
ん、
そうですね、
はい、はい、ということで、まあ、この季節だからこそ見れる食虫植物、食虫植物展、ぜひ、ご参加いただければと思います、はい、ということで今日は京都府立植物園から、お越しくださいました温室係の山形雅樹さんにお話をお聞きしてまいりました、はい、山形さんありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。ではまたね、この後植物園へ戻っていただいて、うん、温室の食虫植物たちのお世話が始まるんですよね温室内暑いですよね。
はい、暑いです、
ねえ本当に熱中症とか気をつけてくださいね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。またお越しください。
はい、
京都の生き物ラジオ図鑑、今週は京都府立植物園の山形さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。